医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ、がん医療の最前線、がん克服を目指しての14回目、がん診療最近のトピックス3、核医学治療と題して、国立がん研究センター中央病院核医学センター長伊藤公輝さんにお話しいただきます。聞き手は東京大学消化器内科教授藤代光弘さんです。
皆さん、こんにちは。本日は、がん医療の最前線シリーズ、がん診療最近のトピックス核医学治療をテーマに、国立がん研究センター中央病院核医学センター長の伊藤公輝先生にお話を伺いたいと思います。伊藤先生、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
核医学というと検査という印象をお持ちの先生方も多いと思いますが、今回は治療という点にフォーカスをしてお話を伺いたいと思います。先生、核医学による治療の基本を教えていただけますでしょうか。
はい、核医学ですけれど、はい、放射性同位元素という、いわゆるアイソトープというものを使って、治療もしくは診断をする分野になります。
はい、
で、通常は骨の転移を見つける骨神経や腫瘍を見つけるペットと言われるものがよく、診断で使われておりますが、その放射線の使用量を増やすことで、一部治療に応用できるというようなことが知られてきました。で、以前に比較してですね、安全に放射線の管理ができるようになりましたので、最近は核薬治療がですね、目立ってきているというような流れになっております。はい、で、現在いくつか放射線の治療がですね、行われているんですけれど、はい、ただまだ広く知られている分野ではないということでですね、今後、この核医学の放射性同位元素に新しい薬をつけたりしてですね、はい、新しい治療薬が出てくる可能性があるということでですね、多くの製薬会社の方々が研究をしているというような状況になっております。
はい、どうもありがとうございます。がん診療においては対象となるがんはどのようなものになるんでしょうか。
はい、現在では、はい、昔から使われている甲状腺のがん、甲状腺がん、あとは近年では神経内分泌腫瘍と呼ばれる、昔カルチノイドと呼ばれた腫瘍の腫瘍群、そして、褐色細胞腫と呼ばれるですね、血圧が高くなったりする内分泌系の腫瘍、はい、そして、最新のものとしては前立腺のがんに対する治療が最近広がってきているということになります。これが今保険診療で使われているお薬ですけれど、近年、新しい他のがんにもですね、治験が始まっておりますので、さらに対象となるがん種が増えてくるのではないかというふうに考えております。
それらのがんが対象になっている理由というのは、そのがんに取り込まれる何か分子というものや、もしくはレセプターにくっつくようなその対象の分子というのが見つかっているという理解でよろしいんでしょうか。
はい、基本的には何らかの受容体、レセプターと呼ばれるものにくっつく物質に放射性同位元素をくっつけるということが多いです。ただいろいろな物質が開発されてますけれど、上手に薬がくっつくという場合と、あまり上手にくっつかない場合もあってですね、試行錯誤をしているというのが現状になっております。もし標的として非常に強固に、くっつく薬がくっつくですね、部分が見つかると非常に良い適用になるということで、現在そういったものを、探索しているというのが現状になっております。
はい、 実際にこの核医学治療を受けられる患者さんっていうのは近年は増えているという理解でよろしいですか？
はい、昔はですね、甲状腺の一部のがん、はい、そして、神経内分泌腫瘍のような稀な腫瘍というものが対象でありましたけれど、はい、近年は前立腺がんのような非常に多くの患者さんが罹患するようながんに、うん、対象が広がってきておりますので、それに応じて核医学治療の受けられる患者さんもだんだん増えてきているというのが現状になっています。
もうファーストラインとしてこのような核医学治療っていうのは使われるんでしょうか、それとも通常の標準治療が他にあってそれで効かなくなってから核医学治療を受けられるのでしょうか？
ファーストラインで使われる治療も比較的多いですが、はい、新しく開発された薬はラストライン、もしくはですね、一般的な化学療法よりも後に使われることが多いとされております。甲状腺がんのようなものに使われる用途治療と呼ばれるものはもう歴史が80年以上あってですね、はい、昔からファーストラインで使われていることが多かったんですけれど、一番新しい前立腺の薬はラストラインで使われることが非常に多いと。で、ちょうど真ん中ぐらいに出ましたルタテラと呼ばれる神経内分泌腫瘍の薬は最初はラストラインで使われることが多かったんですけど、近年新しい、臨床試験の結果においてファーストラインで使っても十分な効果が出るということが知られていますので、だんだんと初期の段階からですね、治療を受ける患者さんが増えてきているというような状況です。
よくわかりました。そのような核医学治療ができる病院というのはセンター化されているのでしょうか？限られた病院でないとやはり受けられないという理解でよろしいんでしょうか？
はい、非常に限られた病院でないと受けられないというのが現状です。はい、放射性同位元素を使うためにですね、多くの、放射線の遮蔽、そして、換気量、はい、そしてですね、排水と、はい、いった病院のですね、条件が揃わないと放射性同位元素というものが使用できないので、あまり、そういったことを考えずに病院を、建設するとですね、はい、放射性同位元素の使用量が非常に少ないということで、多くの患者さんを受け入れることが難しいということになります。このため基準を緩めるとかですね、排水の量を増やすとか、あとは空気の循環を増やしたいというふうに、工夫はしているんですけれど、それでもやはりなかなか法律の壁に阻まれてですね、治療の枠を広げるということが難しいというのが現状になっております。ですので、今ですと大きな病院もしくはですね、大学病院などを中心に治療が行われているということになっています。
そうしますと入院治療をですね、外来で行うことは基本ないということでよろしいですか？
はい、一部の弱い放射線、はい、もしくはですね、アルファ線という周りにあまり広がらない放射線を使った治療は外来でもできるんですが、はい、広く使われているベータ線、もしくはガンマ線と呼ばれる治療はですね、体の外に放射線が出ますので、周りの人に被曝をもたらします。そのためですね、薬を打った後一定期間隔離が必要になってくるため、入院治療ということが必要になっております。
はい、放射線を、体の中から出すということですので、安全性について懸念もあるかもしれないんですけれど、安全性は高い治療と考えてよろしいんでしょうか？
基本的には安全性は高い治療と考えていただいて、大丈夫です。通常はですね、1回で治療を終わらずに何回か繰り返して治療を行うということが多いです。それですので1回で急激に、副作用が出るということはあまり経験することはないです。ただ患者さんにおいて他の化学療法をずっと受けていらっしゃる患者さん、あとは骨髄が あまり予備能力がない、余力のない患者さんなどではですね、血液が下がったりする副作用が出てきたりすることもありますので、前にどのような治療を受けたのかを確認しながら治療していくということが重要になってきます。
はい、それではこの核医学治療の、今後の展望についてお伺いしたいと思いますけれども、今後この核医学治療っていうのはどんどん、がん治療の中に取り入れられていくと考えでしょうか？もしくはそのために今何をしないといけないというふうに先生お考えでしょうか？
多くのがん種が、標的となる可能性のある治療でありますので、今後どんどん対象疾患が広がっていって多くの患者さんが受ける可能性のある治療方法だというふうに考えてはいます。ただ放射線の量をもしくはですね、使用できるための知識など詳しい医師の数が非常に限られていますので、そういった医師の要請が必要になってきます。しかし現行の専門医制度の中 ではですね、この役割がどのような医師がすべきなのかといったものがはっきり決まっておらず、内科の先生がされていたり、放射線治療科の先生がされていたり、放射線診断の先生がされていたり、もしくは我々のような核医学を専門とする医師がしている場合もありますので、誰が専門性を持って治療するかというのがまだはっきり決まっている分野ではないので、そういった時が非常に問題になってくるというふうに考えております。
はい、専門医の育成というものが必要であるということがよく分かりました。あとまたこの核医学治療なんですけれども、従来の薬物療法とか放射線療法、そして手術なんかと組み合わせて治療法が開発されていくという、そういうような将来像はあるんでしょうか。
はい、非常に重要なご指摘だと思います。現在外から当てる外照射と呼ばれる放射線に加えて、はい、この内容療法を加えて、上乗せ効果を見たり、もしくは外から当てる放射線の量を減らしたりといったことが考えられます。あとは現在決められた放射線の内容療法の量を4回までとかですね、6回までということで、固定で決まっているんですけど、はい、これをもっと詳しく解析することで、患者さん個別にですね、放射線の量を例えば4回の方を5回まで治療できるとかですね、この方は副作用が出る可能性があるから3回まで減らすといった、そういった個別化医療に持っていくことが今後重要になってくるかと思います。全世界で今投与量は全て、同じですので、欧米の方もアジア圏の方も全部同じ量で治療しているということになりますので、今後そういった人種に合わせたオーダーメイド治療が重要になってくるのではないかというふうに考えております。
はい、本日は核医学治療の最新のトピックスにつきまして大変わかりやすくご解説をいただきました。今後体に優しいこのような核医学治療が広く普及することを願っております。先生、本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
シリーズがん医療の最前線、がん克服を目指しての14回目、がん診療最近のトピックス3、核医学治療と題して、国立がん研究センター中央病院核医学センター長伊藤君輝さんにお話しいただきました。聞き手は東京大学消化器内科教授藤代光弘さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。